本日の聖書箇所を拝読したいと思います。本日の聖書箇所はコリント人への手紙第2、3章12節から18節です。新約聖書358ページ下の段になります。新約聖書358ページ下の段になります。コリント人への手紙第2、3章12節拝読いたします。このような望みを抱いているので、私たちは極めて大胆に振る舞います。モーセのようなことはしません。彼は消え去る者の最後をイスラエルの子らに見せないように自分の顔に覆いをかけました。しかしイスラエルの子らの理解は鈍くなりました。今日に至るまで古い契約が朗読されるときには同じ覆いがかけられたままで取り除けられていません。それはキリストによって取り除かれるものだからです。確かに今日までモーセの書が朗読されるときはいつでも彼らの心には覆いがかかっています。しかし人が主に立ち返るならいつでもその覆いは除かれます。主は御霊です。そして主の御霊がおられるところには自由があります。私たちは皆覆いを取り除かれた顔に鏡のように主の栄光を映しつつ、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。以上です。それではこの聖書箇所から主と同じ形に変えられていくと題して矢島志郎先生よりメッセージを取り付いていただきます。先生よろしくお願いいたします。
おはようございます。新しい年度を迎えております。今ご紹介いただきましたように、4月から協力牧師の奉仕を始めさせていただきました。昨年度までは月に1回ご奉仕をさせていただいておりましたが、この年度は月に 2,3 回ぐらいのご奉仕になるでしょうか。この朝の10時の礼拝の中では、サミ先生が協力牧師就任のお祈りしてくださり、またこの今の礼拝では坂田兄弟がお祈りしてくださり、また皆様がこの祈りを共にしてくださったことを心から感謝いたします。協力牧師としては最初の説教奉仕をさせていただきますが、開かれましたのは3章18節の、今年度の年間の聖句を含む箇所であります。この箇所から今朝開かれてまいりましたのでお話をさせていただきたいと思います。一言お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ心から感謝いたします。イエス様が私たちの罪のために十字架にかかりよみがえってくださり、救いの道を開いて私たちを神の子とし、日々新しい命に生かしてくださっていることを感謝いたします。過ぎし一週間を共に歩んでくださり、私たち一人一人をこの礼拝へと導いてくださりありがとうございます。新しい年度を迎え、新しい環境の中におられる方、新しい思いの中におられる方が多くおられますが、どうぞ主の守りがありますようにお祈りいたします。格別に病、試練、また困難、苦しみの中にある方に主のお慰め、励まし、癒しがありますようお祈りをいたします。今なお心痛む出来事が世界には多々ありますが、救いのご計画を完成へと進め続けさせてくださっている神様、どうか私たち、またこの世界を憐れんで一人一人の心に触れ愛を注いでくださいますように、全くあなたの見守りと愛による癒しがあり、平安、和解、平和へと導いてくださいますようにお願いをいたします。この礼拝を通して、またキリストの体なる教会の交わりの中で福音の豊かさ、神の国の豊かさを知ることができますようにお願いをいたします。小さきものをお隠しくださり、主ご自身がお語りくださって、この主を歩むにあたっての私たちに必要な糧をお与えください。この日、この日本で また世界の諸教会で持たれている礼拝の上にも祝福がありますようにお願いをいたします。待ち望んで主イエスキリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。開かれましたのはコリント人への手紙第2であります。パウロが2回目の伝道旅行、それは紀元の50年から52年頃と言われますが、その最中に約1年半にわたって腰を据えて伝道し立ち上がったのがコリントの教会、場所としては今のギリシャの地にある、地理的にはそうでありますけれども、コリントの教会、この教会にはいくつもの問題がありました。分派があったり、近親相関であったり、信者間で訴訟があったり、また結婚をめぐる問題や、また偶像に捧げた肉をめぐる問題や、また婦人のかぶり物についてとか、また聖霊の賜物についてなど、実にです、多くの問題がこの教会にはありました。コリント人への手紙の第1は、パウロが3回目の伝道旅行、それは紀元の53年から56年頃と言われますが、この際に書かれ、このコリントの教会が抱えていた諸問題に対する多くの助言がなされていました。手紙を、第2の手紙も読んでいると伺い知れるのですが、パウロはですね、また別の機会にコリントの教会を訪問し、この第2の手紙の前にさらに一つの手紙を書いているということが伺い知れます。この第2の手紙の前の手紙が届いたときに、コリントの教会で悔い改めが起こった、そのことを聞いてパウロは喜び、パウロがこの伝道旅行で移動している途中でマケドニアの地でこの第2の手紙を書きました。悔い改めが起こったことを喜びつつ、まだその中には依然として悔い改めない人もいて、彼がまた訪問をする、それまでに悔い改めるようにという勧め、そのことを願い、この手紙を書いた、それがこの第二の手紙と言われております。そのいきさつがですね、1章、2章にも記されているのですが、またもう一つ、このコリント人への手紙の第二では大きなテーマの中に、パウロの使徒職、使徒としてのこの権威の問題がありました。使徒、この言葉の元の意味は、使わされたものであります。重要な役割を果たしたキリスト教の宣教者、神から使わされたもの、それが使徒と呼ばれる働きであり、私たちは真っ先に思い浮かべるのは、あのイエス様の12の弟子たち、12の使徒でありますけれども、パウロはイエス様のご生涯をこの同じ時代に共にしたというわけではありませんが、使徒としての使命を果たしました。しかし当時、彼のその使徒としての資質や能力、権威を疑う声もあったのでした。開かなくて結構ですが、10章の10節を見ますと、パウロの手紙は重みがあって力強いが、実際に会ってみると弱々しく、話は大したことがないというようなことを言っている人もいたようです。しかしパウロは、自分はあの大使徒たちに少しも劣っていないとも語っています。パウロはこの2章の終わりの方から6章の始めまでの4章にわたって、この使徒としての使命について語っています。3章のですね、5節にはこうあります。何かを自分が成したことだと考える資格は私たち自身にはありません。私たちの資格は神から与えられるものです。神様から与えられている資格だということが語られています。6節、神は私たちに新しい契約に仕えるものとなる資格をくださいました。 文字に使えるものではなく、御霊に使えるものとなる資格です。文字は殺し、御霊は生かすからです、とあります。神は私たちに新しい契約に使えるものとなる資格をくださいました、とパウロは語ります。旧約聖書の出エジプトの後に、イスラエルの民はモーセを通じて神様から律法を授かりました。神様と顔と顔を合わせてその律法を受け取ったモーセは、その後で顔が輝きを放っていて、人々はその輝きを見て彼に近づくのことができないほどであったということが記されています。それは出エジプト記の34章に記されています。しかし、この6節を見ると、文字は殺しとあるように、この神様から与えられた律法、書かれた律法、それを守るということだけにおいては、どんなに頑張っても、それは神の基準に届くことはできず、むしろ人を罪に定め、死に定めるものでありました。そのような務めであっても、この7節には消え去る栄光っていう言葉がありますけれども、そのような務めであっても栄光を帯びたもの、つまり神様の素晴らしさを反映するものであった。しかし、そのような文字に使えるのではなく、さらに勝る働きとして御霊に使える務めがある。その資格があるのだということをパウロは語ります。それは新しい契約に使える務めだというふうに語られます。新しい契約とは、イエス・キリストを信じることによって神様に義とされる、そして信じる者に聖霊がうちに住んでくださって、神様の律法そのものが心に刻まれていき、新しい命に生きるものとされるということです。かつてモーセを通して与えられたこの律法を授かって、それを守るように、そのように仕える務めですら栄光ある務めだったのですが、新しい契約に仕える務めは永続していくもっと素晴らしい務めである。この務め、新しい契約に仕えるということ、御霊に仕えるということ、この務めに自分は預かっているのだとパウロは語るのです。そして今日開かれました12節、読まれました12節ですが、このような望み、このような働きに仕えるものとなった、その望みを抱いているので、私たちは極めて大胆に振る舞いますとパウロは語ります。この読まれました12節から18節のうちの最初の12節から15節の間に、覆いという言葉が3回出てきます。モーセはこの律法を授かった後、こう顔に覆いをかけたのですね。それは出エジプト記の34章にも出てくる記事です。13節に、モーセのようなことはしません、彼は消え去る者の最後をイスラエルの子らに見せないように自分の顔に覆いをかけましたとあります。古い契約、文字に仕える契約、このただ文字に書かれた律法を守るということだけでは、その栄光は消え去っていくだけだったのです。モーセの顔は最初輝いていましたけれども、その輝きはだんだんと消えていきました。彼は自分の顔に覆いをかけて、その栄光が消えていく姿を見せないようにしたのでした。14節を読むと、 イスラエルの子らの理解は鈍くなりましたとあります。そして今日に至るまで古い契約が朗読されるときには同じ覆いがかけられたままで取り除けられていませんとあります。古い契約が朗読されているときには同じ覆いがかけられたままで取り除けられていないとあります。これは確かに律法は読まれていた。しかしその真意、イエス・キリストが誠の救い主であって誠の命を与える方であるということに気づけなかったということです。それが覆いをかけられているということです。イエス様ご自身が聖書は私について書いていると語っておられます。私たちがよく知っているようにヨハネの福音書3章16節の神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。この言葉が聖書の一番短い要約である。この言葉に聖書のこの主題が一番伝えたいことが要約されているとよく言われます。しかしこのイスラエルの民は心に覆いがかけられてそのことがわからなかったのです。ある学者はそのわからなかったその理由としては彼らが持っていた偏見であり、彼らが自分で思い込んで持っていた希望的な観測によって、あるいはこの断片的な考えによって覆いがかけられていた。そしてその覆いがあるだけでなく彼らの神様に対する不従順だとか神様の教えを聞かぬ精神という神様との隔てがあったのだとある学者は語ります。覆いがかけられている、これは当時のこの時代だけのことではなくて今日もよくあることではないでしょうか。世界最大のベストセラーといわれる聖書はありとあらゆる読まれ方をしています。イエス様のことをとてもスキャンダラスに解釈した著作が出ていたりもします。しかし多くの場合、聖書自身が語る真意が分かっているのかという問いが向けられれば、パウロが語っているようにそれは心に覆いがかかっているということになるのではないでしょうか。そして信じて歩んでいる私たちですら、私たちの罪のゆえに、歪みのゆえに、その真意とは外れた理解をしてしまうこともあり得るのではないでしょうか。16節から18節の恵みの約束の言葉を見てまいりましょう。16節、しかし人が主に立ち返るなら、いつまでもその覆いは、いつでもその覆いは覗かれますとあります。主に立ち返るなら、覆いは覗かれる。それは主の方に心を向けるならば、主の方に心を向けるならば、この覆いが覗かれると語られます。それはイエス・キリストが救い主であって世界の主であり、また神様が進めておられるご計画の中に生かされていること、そのことが分かるものとされるということです。17節には、主は御霊です。主の御霊がおられるところには自由がありますとあります。主の御霊がおられるところに自由がある。この御霊は聖霊のことでありますけれども、確かに私たちのうちに宿り、 助けてくださる聖霊がいる。しかし聖霊は決して勝手に一人歩きはなさいません。なんか力そのものだけであったり、何か超自然的なものであったり、そういった一人歩きはなさいません。聖霊の働きは何よりも絶えずイエス・キリスト、そして父なる神様のことを示す方です。この方が私たちを罪の力からだんだんと自由にしてくださるのです。18節、ここが今年度の年間聖句にあたります。私たちは皆覆いを取り除かれた顔に鏡のように主の栄光を映しつつ、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのですとあります。なんという慰めではないでしょうか。主と同じ形に姿を変えられていく、この同じ形というのは外見のことではありません。本質的な性質が変えられていく、内的に変化をするということです。そして変えられていくとありますから、一言で変えられるではないということ、それはつまり少しずつ少しずつ変えられていくということです。他でもないパウロがそのことを体験していたからこそ書かれた言葉でもありましょう。主と同じ形、それはキリストの似姿であり、それはキリストのように神を愛し、また隣人を愛するその心を持つ者へと一つ一つ一歩一歩変えられていくというのです。この変えられていくということは、今朝この御言葉が開かれたからこの時から起こっていくことではなく、神様を信じる者の中ではすでに起こっていることであります。ただ問題として、神様が変えてくださるというこの神様のお取り扱いを、私たちがその罪の性質により、その弱さにより、その歪みによって、神様がそのようにしてくださることを拒んでしまったり、また実際に神様が実は与えてくださっているこの変化に気づけないでいるということが起こり得ます。私は今年度 KGK あと1年ですけれども、兼任ということでご紹介いただきましたけれども、また、静まりと振り返り、御言葉の黙想やこう振り返りということをこう中心的に取り組む団体、CLSK という団体に10年ほど関わっております。また今あと1年奉職するこの KGK の学生選挙の中でもメンバーケアという担当をしておりますけれども、その働きの中心では一人一人の方と面談をする中で、神様が一人一人私たちをどのように見つめてくださり、どのように取り扱ってくださって、私たちの中でどのように働き、私たちをどのように作り変えてくださっているかということに祈りながら注目をしていきます。でも忙しさであったり、また疲れであったり、また傷ついていたりすると、神様が自分を見つめてくださっていること、神様が自分を変えてくださっているということを全く意識できないということも起こり得ます。実際にそういう声を聞くこともあります。しかし神様が気づかせてくださる、その時にこの18節の言葉、栄光から栄光へと神様が主と同じ形に変えてくださるということ、この言葉は真実なのだということをさらに深く受け止めていくことができます。そして確かに神様が作り変えてくださっている、そのことを受け取ることができると、次に何か神様の導きがあったときに、 もっと神様に信頼をしていくことができるようになっていきます。このように私たちを作り変えてくださるこのお方に、一人一人が、またこの教会の交わりが信頼を寄せ、またこの1年をかけてこの御言葉の真実を共に味わってまいりたい。神様がなしてくださることに注目をし、そのことに気づき、共に感謝していきたい。そして日々の生活の中でこの言葉が真実であるということも味わいながら、この恵みを伝えていく、そのようなものでありたいと思います。一言お祈りをいたします。私たちは皆、覆いを取り除かれた顔に鏡のように主の栄光を映しつつ、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。恵み深い天の父なる神様、お言葉をありがとうございます。お一人お一人にキリストの体である教会に神様が語ってくださることをありがとうございます。このお言葉が私たちのうちで、私たちの中で成就していくことを、実現していくことを、気づいていくことができるように、分かち合っていくことができるように、さらに主を賛美し感謝し、主に信頼をしていくことができ、この恵みを伝えていくことのできる一人一人として、どうか作り変えてください。どうかこの週も導いてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アメン。